もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
あ、よろしくお願いいたします。
はい、最初に年齢を教えてください。
はい、42歳です。
42歳。結婚してます？
はい。
奥さん何歳ですか？
は、同い年の42歳です。
お子さんは？
は、2人いまして、
はい、
中学3年生で、女の子。
はい。
小学校5年生で男の子です。
はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
私と妻の関係がちょっとこじれていて、はい、そこでこれからの、嫁との関係ってどうしたらいいのかっていうところをちょっと悩んでおります。
はい、わかりました。そのこじれたっていうのは具体的に言うとどういう
10ヶ月前にですね、
はい、
妻の母親が突然亡くなりまして、
はい、
その時にいろいろ補助というか助けて夫婦で頑張って乗り切っていこうということでやってきて、
はい、あなたはお母さんが亡くなった奥さんのことをサポートしたと。
そうです、そういう意味ですね、はいはい、で妻の方の家庭がですね、
はい、
お父さんが、いて、
はい、
で、そのおばあちゃんですね、94歳で、
はい、
要介護3で、
はい、
デイサービスとか行ってる感じでですね、
はい、
もうお母さんが全部切り盛りをしてたんですけれども、
はい、
そこでもうお母さんが亡くなって突然亡くなってしまって、
はい、
そこでお父さんもおろおろしたりとか、
はい、
妻もおろおろしてて、で、はい、私もずっとこうフォローしてですね、葬式とか全部、はい、遺産の話とかですね、
はい、
そういうものも全部、やって、
はい、
でお父さんも一人になってしまうので、
はい、
家に一緒に住んでもいいんじゃないかとかいうことも進めたりとか、
うんうん、
でそれからなんていうか、なんか私に突っかかる感じにこうなってきたんですよね。なんか私がこうやることなすことをこうなんか嫌になってくるというか、
はい、
例えば言われたのが、私としてはお母さんが亡くなって、
はい、
私がしっかりしていないと、はい、支えないといけないなと思ってですね、いろんなことをこう淡々とこう進めてきていく心情としてはすごく悲しかったんですけど、
はい、
それを見て、なんであなたは泣かないのとか、
あ、
私も妻の前で泣くっていうのは逆に悲しませることかなと思ってですね、
はい、
泣かなかったりとかしたりとかですね、
はい、
であと残されたものとかの整理とかっていうところとかも、いろいろこう一緒に助けてやったりとかしたんですけど、
はい、
そこもなんでそんなに早くやるのとか、
はい、
そんなことがこうずっと積み重なってきて、すれ違いというかですね、なんかこちらが妻のことを思ってこうやっているっていうことが、逆に本当に裏目にこう出ていってですね、でもなんか無視されたりとか、もう返事もあんまりしてくれなかったりとか、っていう感じになってきてですね。で、私も両親いるんですけど、亡くな、まだ健在で、妻のそのショックっていうのは私は経験はないんですけど、そういうことを支えようっていうことは、考えてはいるんですけど、なんかこう、自分がやることが全部魚でするっていうような感じになってたりとかしたらですね、なんか虚しいなっていうのが、すごくあって、承認欲求ではないんですけど、誰々のためにやってるってことではないんですけど、ある意味こう、なんか、無駄なことをしてるんじゃないかっていうところがこう、感じてですね、そこを、どうしたらいいのかっていうところをご相談したいな。
今、奥さんのお母さんが亡くなられてからの話はよく分かったんですけれども、
はい、
その前はこういう、その、はい、あなたの気持ちからすると妻のためにやったことが裏目に出るということっていうのは今までにはなかった？はい、
今まで、結婚して15、6年経つんですけど、
はい、
ここまで揉める、ちょこちょこ揉めるとか、
はい、
もう出ていくとか、
はい、そういう言い方してるの？出ていくという、
いや、ある意味私がもう家にいたくないというか、もうなんか、
あなた自身がもう家にいたくないっていうことね。
そうです、
はいはい、
なので、逆に言うともうどっちかこう距離を開けた方がいいんじゃないかとか、
はい、
妻が言うのはなんか、けど、朝早く起きて私はやってるのに、あなたはなんで寝てるのとか、でもそんなこと今までなかったんですよ、そんなこと言うのが、
今このお母様は10ヶ月亡くなる前はどうだったのって聞いたのはね、15、6年の間に奥さんの側からするといろいろ不満があったけど、それがずっとじーっと我慢してたっていうことはないのかな。
それは本人も言ってます。
我慢
そこ
し
は、
てて、表には出さなかったんですよね、
そうですね。
怒りをね。だから相当その15、6年の間に怒りはあったんですよ。それがだから奥さんがあなたを直接責められないから、なんで一緒に泣かないの、なんでという質問の形式を取りながらあなたを責めてんですよね。で、おそらくね、奥さんは具体的なサポートはもちろん嬉しいのは当たり前なんですけれども、奥さんが求めていたのは具体的なサポートというよりも情緒的なサポートなんだんじゃないのかな。で、今日あなたはこういうような状態の中で、どういう気持ちの持ち方でこれを乗り越えていったらいいかということですね。
そうです。
はい、わかりました。今日はスタジオ幼児教育研究の大原恵子先生がいらしてるので伺ってみたいと思います。
こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いいたします。
お話を聞いていて、何にも悪くないって感じませんか、あなたの話。ねえ。だけど私が聞くと、ムカつくんですよ。ごめんなさいね。ムカつい
えい
ち
え、
ゃうの。なぜかというと、自明性的なものがあなたは理解できないんじゃないかと思ったんですね。極端に言ってしまいます。と言いますのは、綺麗に見事にさばいてますよね。はい、お母様亡くなった。はい、片身を開け。極端に言えばですよ。どんどんどんどんセレモニーのようにさばいている。これ自明性ですよね。と申しますのは、喜びのことはあなたのようにポンポンポンポンポンリズムをつけてさばくことは、相手もそのリズムになって嬉しくって、助かるわ、ありがとう、嬉しいってなるんです。ところが、ご不幸の場合にリズムをつけられて、トントントントントントンさばかれた時に心がついていけないんですよ。そこにあなた自身が、さばくことはいいことだと、それが手伝いだとか、でもそこに状況があるってことを無視してるんですね。ですから、本当にね、この極端に言えばですね、よく最近、いろんなお葬式になりますよね。セレモニーのようにやっていくと、時々おかしくなるときあるんですね。はい、皆さん、一人一人、菊を持ってとか言いますね。なぜおかしいかというと、寂しさ、悲しさのときには、間が欲しいんですね。でも今のあなたの、いや、これもやりましてね、こうしましてね、こうしましてねっての、ああ、結婚式の、そのポンポンポンポン運んでいくやり方となると、あなたは、僕はうまくやったと思ってるんです。でも、あなたの頭の中は結婚式場と同じなんですよ。そこに涙という、悲しさという、肉親の情ってのないんですね。大事なことは、あなたがもっともたしながら、その相手のね、泣いてる時には、あなた自身も、ぼーっとしてね、あ、そうだ、そうだ、いけない、いけない、お茶入れなくちゃとか、そこに初めて人間性を感じるんですよ。自分の夫がですよ、もうこれいいですか、本音言って。奥様は悪くないですよ、これ。自分の、しかも、介護しているものを見て、ね、くれた、その自分のお母様が、突然亡くなってしまった。目の前からスカーンと遮断されたわけですよね。そしてみんな、お母様が軸となって家族はあったような気がするんです。
そうです。まさにそうです。
ね、その中心となったお母さんの輪の中に、あなたが入ってきて、裁かれた時に、どういう気持ちになるかというと、不愉快。
言われて、やっ
わか
と
り
分
ま
かっ
す？
たというか。
悲しみっていうのはね、待ってほしいの。待ってほしいんですよ。で、先ほどあなたが無意識にね、当たったんですよ。もつれるとこじれるは違うんですね。もつれるは感情のすれ違いなんですね。こじれるは小さな世界観の心のトラブルなんですね。こじれてしまうってことは、この奥様は今、昇進してね、お母様悲しいんでしょうね。本当に辛いと思いますよ。でも、この人に言えば、どこ行けないの？僕全部、お葬式も全部やってあげたよねって。どうして？どこ行けないの？って言われた時に、確かに手続き上はしてくれた。 書類上も文字に書いたら全部してくれた、はい、でもあなたここに心という紙はありますかになるんですよ。
あ、
悲しい時は心が欲しいんです。ところが誰があなたの今なさってることは専門家、はい、それから他人はできます。でも奥さんっていう心の中のものを見れるのはあなたしかいないんですよ。
はい。
私が今そあなたのとこ行きますね。で、はい、あなたにメモもらいます。あ、これとこれとこれ手続きしてこれ、はい、できますよ私は。
はい。
でも奥様の心をどのようにして、
はい、
もう一回立ち上がって、
はい、
一歩前に出そうかってのは私はできないんですね。それが夫婦でしょ。
はい。そうだと思います。はい。
ね。
はい、
ごじれたっていうのは奥様にするともうあなたに話しようがないんですね。でもすごく分かってくださるので嬉しいんですけど、奥様にするともうやってくれてる、そうじゃないっていうと、じゃあ僕は何をすればいいかなってしまう。で、はい、それはいいからっていうと、じゃあ次の仕事をまたしようとまた持ってきちゃうんですよ。お父さんとかどうするのとかおばあちゃんとかって、
はい、はい、ね、まさにそうです。まさにそうです、
ね、まさにそうなのね。
まさにそうですね。 あの嫁にも言われました。あの、もうちょっと早くやりすぎだと、うん、時間が欲しいっていうことは言われたんですけど、うん、でも私としてはもうやらないとって放置していくっていうのが許されなかったんですよね。あの、なんか
それはビジネス、仕事。
ああ。
そこまで分かってくださいます？
はい、もう、あの、完全に分かります。
わあ、嬉しい。そしたらですね、はい、今日からですね、
はい、
しばらく奥様が当たっても、
はい、
あなたを見てるんですよ。もうこの人は何言ってもわからないっていうようになってるんです。だから、はい、ただ黙って、一週間。
はい。
無言の愛ってあるんですよ。
はい。
要するに、ほっとすることはね、ほっとくとは違って。
はい。
だからたまにね、奥様がもうお茶を洗うの嫌だなと思う時あるかもしれません。
はい。
そういう時、僕洗おうかは嫌なんです。
ああ、はい。
黙っていて、お姉さんいますよね、何々ちゃん、お父さんと一緒にあろうか、競争だよねっていうことで、お嬢さんとかお子さんと、あの息子さんと仲良く笑ってるシーンを見るときには女性は立ち上がれるんです。
あ
とはあとさ、お母さんがね今昇進だからさ、僕たち洗いましょうって言ったらもううるさい。
あ、逆に恩着せがましい感じ。
恩着せがましいんです。あとは何にもおっしゃらなければこの奥さんは立ち上がります。はい、怒ってるのは分かりますから、私。よく分かりますから。
ああ。
ね。分かりました。は
い、
最後まで聞いてくださってありがとうございます。
先生、いかがでしょうか。
ね。あのね、今、大原先生、悲しい時って説明してくださいましたように、悲しい時とか怖い時には、黙ってそばにいてくれるってことが、意味があるんですよね。
ああ。
怪我をした時、子供が、お医者さんが治してくれますけれども、
はい、
母親がお医者さんに連れて行って、はい、治ったって言ったんでは、これは子供は健全に育たないんですよ。やっぱり怪我した驚きとか、悲しみとか、はい、そういうものをお母さんが一緒に共有してくれて、初めて子供が成長できるんですよ。だから今あなたに必要なのは、奥様の悲しみを共有することなんですよね。
わかりました。ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
はい、失礼いたします。
同じ刺激が違った状況では違った感情を生み出します。